今日の箇所の直前、1章の17節のところでパウロは、キリストが私を使わされたのは福音を告げ知らせるためだったというふうに語っていました。そしてその福音を伝えるために自分は、知恵を用いることをしない、知恵によらないで告げ知らせるんだということも言っていました。そして今日の、読みいただいて共に聞きました18節からは、その十字架の言葉か知恵の言葉か、十字架か知恵かという問題が扱われていきます。で、私たちは何によって救っていただいたのか、救いとは何か、コリント教会の人たちと一緒にパウロのメッセージを聞いていくこととします。まず18節のところです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉は神の力というふうに言われます。十字架の言葉というのは十字架の教えということですが、十字架の教えは神様の力だというわけです。で、十字架は力だというふうに言われてすぐに共感できる人は世の中には少ないかもしれません。十字架は人間の弱さを示していますし、そこに力があるかと問われればむしろ逆で、無力である、人間の無力さとか惨めさとか弱さ、力のない姿が十字架には現れています。けれどもここには十字架は力だと、でしかもそれは神の力だというふうに言われます。私たちが見つめる十字架の上にはただの人間がいるのではなくて、神の子がおられます。神であるお方が、最も力あるお方が最も弱くなってくださって、無力なものとなってくださった、そこに神の力がある、すべての人の罪を許し新しい人とする大きな豊かな力がある、十字架は神の力だというパウロの言葉をしばらく思い巡らしてみたいと思うのです。19節になりますと、パウロはイザヤ書の29章の14節を引用しています。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにすると。で、この言葉というのは、イザヤがその神様に信頼しないで自分たちの作戦を立ててエルサレムを守ろうとする、そういう政治家たちの姿を批判した、そういう言葉です。つまりエルサレムを守るにあたって神様に信頼することをしないで、人間の知恵をもってしてエルサレムを守ろうというふうに考えた政治家たちを批判する言葉としてイザヤ書では記されています。で、パウロはここの引用で、この世の知恵、人間の知恵というのは神様によって退けられるんだということを言うわけです。で、続く20節では、この世の、こういう知恵というものが、人間の知恵というのが虚しいんだということを続けて語ります。知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。で、ここに記されています知恵のある人っていうのは、いわゆる私たちが考える知識がたくさんある人、知識人というようなことではなくて、その知恵が人を救うというふうに宣伝している人のことです。で、考えてみますと、私たちの社会にも、こういうふうに人生を生きるととてもこう良いのであるとか、人生にはこういうことが必要であるとか、こうすれば幸せになれるというような知恵がたくさん溢れているような、社会だと思います。いわゆるこう生き方に指針を与える How to 本というのが多く見つけられますし、いろいろなメディアでも人生相談とか、お悩み相談のような企画が 多いですし、それは多分私たちがそれを求めるからだというふうに思います。宗教家と呼ばれる人や人生の経験を積んだこう知恵ある人、そして言葉でそれを表現することができる人が登場して、悩む人を励ましたり諭したりするという場面も多く見ます。で、そうしたこの世の知恵というのは確かに誰かを励ましたり支えたりしてくれますけれども、救いというものをもたらすことはありません。私たちが持っている、また見ているこの世の知恵というのは私たちを救ってくれるものではありません。学者はどこにいるというこの学者というのも、一般的に私たちによく身近にいる学者、学問をなりわいとしているという、そういう 学者という意味ではなくて、神様のことをよく知っている専門家のことです。この人たちは神様について多くのことを研究して知っています。今日もファリサイ派の話が出てきましたけれども、十字架の前ではそれは虚しい知恵です。で、聖書の知識に大変詳しくて聖書の内容を知らない人に丁寧に説明してあげることのできる人がいました。で、その人の語る内容というのは確かに聖書の内容をよく理解していて、あ、聖書にこんなこと書いてあるんだというような知識を十分に与えることができます。で、けれども聖書が本当に語ろうとする真実、何のために聖書は書かれたのかということを示す救いの言葉としての姿は見せないようにしています。聖書に記された救いを自らの救いの言葉として聞いていなくても聖書のことを説明できる人がいるということになります。イエス・キリストが救い主であるということを否定していながら聖書学者として研究したり発表したりする人の主張があり得るということです。しかしそういう人の主張は十字架の救いの前で救いの事柄として意味があるのかというふうにパウロは問いかけています。いや、ないんじゃないかと。聖書を救いの言葉として聞くのでなければ、どんなに聖書の研究をし尽くしても意味がないのではないかと。で、私たちにも警告が与えられています。私たちはこの世の知恵を求めてそれに頼って生きているということはないでしょうか。畑の中に隠された宝を、その自分の持っている全てを売り払って得た人のように、私たちが本当に全てを求めて全てを捨てて求める、そういうふうにすべきなのは十字架の言葉、十字架の教えではないかというふうにパウロは語ります。コリントの人たちっていうのは非常にこうギリシャの中にいるわけですから、知恵の言葉というようなものに、またそういう議論をすることに大変興味がありましたし、この世の知恵ということを追求するような人たちであったわけですけれども、そういう教会の人たちに対して私たちが救われたのは私たちが持っているそういう知恵によるんじゃなくって十字架によるんじゃなかったかというふうにパウロは語りかけたわけです。で、この20節のこの世の論略というのも、この世にあって、時代の中で議論をする人たちのことです。で、救いに直接は関係ないことをいろいろな角度から論じることがありえます。そして、その人たちは一生懸命語るけれども、でも救いを与えることはできません。神様はこうした世の知恵を愚かなものにされたではないかとパウロは言うわけです。人間は私たち多くの知恵を持っているつもりでも時に、そしてその知恵に何て言うんですか、すごく感動して心揺さぶられるような経験というのをするわけですけれども、神様はそういう知恵を救いを与えることはないと、そして愚かなものにされたというふうにパウロは言います。で、次にパウロは 人間はそうであるならば神を知ることはできるのかという問題を提起していきます。それが21節のところです。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宗教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。世は自分の知恵で神を知ることができませんでしたというふうに言って、人は理性によってまた知恵によって神を知ろうと努めてきたけれども、結局神を知るには至らなかったというふうに言います。人間は理性を持って神を求め続けていきました。哲学者や多くの思想家たちは理性によって神を知ろうとしてきましたけれども、それによって神を見出すことはできなかった。要は自分の知恵で神を知ることはできなかったと。で、それは人間に罪があるためです。神を求めようとする人に罪があれば、その人は神の前に出ることができませんし、神を知ることができません。罪ある人間が神を知るためには、神様の側がご自分を示してくださるということがなければ、その神を知るという道は開かれない。神様から示されたことを信仰を持って受け止めるときに初めて神様を知るものとされます。救いの出来事っていうのは人間の側から始まるのでなくて、神様から始まるご計画によるということになります。で、それなら神様はどのようにしてご自身を表されたのかというのが21節の後半の、そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったというところです。で、このお考えになったというのはとてもこう訳としては静かな感じで、あ、神様はそういうふうにある時お考えになったんだなというイメージですけれども、元々の言葉ではこう神様が喜んだとか望んだという決心とか願いとか喜びっていう意味の言葉が使われています。つまり神様は信じる者を救うことを望まれました、喜びました、決意されました。神様は宣教っていう愚かな手段で人を救う、そのことを喜んで決心されたということです。宣教という愚かな手段、説教という愚かな手段です。人が知恵を尽くしても神を知り得ないのに対して、神様は福音の説教、福音の宣教っていう仕方で人を救おうとお決めになったというわけです。人間の知恵っていうのは本当に華やかできらびやかに見えて、また大きく豪華に見えますけれども、ただただ福音を語り続ける説教というのは多くの人の目に小さいものに、また粗末なものに、また愚かなものに見えることでしょう。福音を語る説教、そして宣教の内容はイエス・キリストっていうお方が神の御子として来られて罪人のために十字架につけられたというとても単純なものです。神を求めるこの世の知恵に比べると拍子抜けするような単純さですけれども、ここに知恵があります。神様の知恵があります。昔生徒が、私がその次の日に礼拝を担当するっていうことが分かっていて、その生徒が先生明日はどういう話をするのかっていうふうに尋ねられたので、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったっていう話だよっていうふうに言ったら、それはもう分かってるからもっと違う話してほしいっていうふうに言ったことがあったんです。で、その時はああ違う話ねって思ったんですけども、そのもうそのことを分かってるって思われるほどに、また単純で、もうそのこと知ってるよっていうふうに思われるような知恵、本当に神様の知恵というのは私たち普通の考え方からすると単純でまた簡単なものです。で、神様は私たち人間の側の知恵の限界、そ して虚しい知恵により頼む性質っていうのをご承知で、それによっては神様を知り得ないっていう惨めさをご承知でご自身を示してくださいました。福音を伝える、また福音を聞くっていう仕方で私たちが神様を知ることができるようにしてくださいました。21節にありますように、神様は信じる者を救おうとお考えになったと、決心してくださったと。神様によって差し出された救いを握り返すことによってしか神様を知ることできないし、救われることもできないじゃないかというふうにパウロは言ったわけです。で、こうして22節からはこの世の人間の代表としてユダヤ人とギリシャ人の話が出てきます。で、このユダヤ人とギリシャ人というのはこの世の知恵を代表する、そういう人たちとして描かれます。で、この人たちの知恵というものと十字架の福音の違いが示されていきます。22節以下です。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。で、ここで言われているユダヤ人は、印を求める、そういう人たちの代表です。印っていうのは奇跡による証明のことです。ユダヤ人は神様に選ばれた選民としての誇りを抱きながら、神様の恵みを信じきることができないで、旧約聖書に記されていますように、いつも神様に背いてしまうわけです。そして恵みが与えられている証拠を求めていました。なんとか奇跡が起きないかというふうに、そしてそれによって、神様の恵みを確かめたいという、そういう気持ちの人たちでした。それに対してギリシャ人というのは知恵を探しますというふうにあって、彼らの生きがいは人間の理性に基づいて物事を考え議論することでした。で、今日の CS では弓田先生がパウロのアテネ伝道のところを話してくださったんですけども、アテネの人たちが新しいことを聞きたいと思っていろんなことを議論していて、そしてパウロの話すことも、あなたも何か面白い神々のことを話してくれるんでしょ、話してみてというふうに言ったというところを聞いたんですけども、そのアテネの人たちに代表されるようなそのギリシャの人たちの姿っていうのは、理性に基づいて互いにこう議論を交わし、考え合い、新しいことを論じ合うという、そういう性質だったわけですよね。で、こういうユダヤ人のその印を求めるあり方、奇跡を求めるあり方、そしてギリシャ人のこういう姿っていうのは、私たちの考え方っていうのをよく表しています。私たちも神様からの印、奇跡による証明を欲しがるからです。奇跡だと思われるような印を求めているようなところがあります。で、そうでありながら一方ではその理性が大事なんだと、そして合理的じゃないんだということを批判したりします。理性を徹底することはできないままでいるんですけれども、そうでありながら理屈に合わないと、理性的じゃないから信じられないと言ったりして、本当にこう人間の知恵のあやふやさというか、こうふにゃふにゃした感じでこう議論を進めていくようなところがあります。で、こういう私たち人間にとって神の救いとしての十字架ってどう映るだろうかと思うと、その印を求めるユダヤ人にとっては、一人の人が神としてこの世に来たんだと、しかし十字架につけられるっていうのは本当に信じがたい、つまずき以上の何者でもありませんでした。ユダヤ人にはつまずかせるものっていうのはまさにそうなんですね。パウロ自身が神の子が、神が十字架にかかるっていうことは神を冒涜することだというふうに思って、 完璧なユダヤ教徒であった時にキリスト教会を迫害したその姿の通りです。十字架のキリスト、十字架のメシアというのはもうすでにその段階でこうおかしいっていうか、本当にパウロにとってはそれは愚かしくて怒りを感じさせるようなものだったわけです。でギリシャ人にとっても十字架は愚かなものでした。罪人のために死ぬっていうのは合理的ではないですし理屈に合いませんし、何しろギリシャ人っていうのは本当に美しいものを憧れるそういう人たちだったからです。十字架にはギリシャ人の見る肉体の美しさとかそういうのはなかったわけです。でけれどもパウロは以前の自分をきっと思い起こしていたんだと思いますけども、23節のところで私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますというふうに言います。で24節ではユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが召された者には神の力神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですというふうに続いていきます。私たちも召されたゆえに招かれたからこそキリストを信じることができるようにされました。十字架のキリストがどんなに力強い方であるか、どんな知恵にも勝る誠の知恵であるか、また何よりも美しいお方であるかということを知らされました。その今日の詩編のところでもそのアテネの人たちが偶像を拝んでいたというところで、そのカトリックの偶像、カトリックのマリア像とかイエス様の像っていうのと偶像っていうのとどう違うかっていうふうな話が出てて、そしてプロテスタントの教会には十字架しかないっていう話を聞かせていただいたんですね。それでじゃまさにそうだなって思うんですけども、私たちには本当に十字架しかないと。私たちは何かこの世の知恵で美しいものを持ってるわけでもないし、何か人をこう有意義に導くような知恵を持ってるわけではないけれども、でも十字架があるっていうか、ただ十字架だけを述べ伝えるっていうのがパウロが語っていることになります。ただただ十字架のキリスト、神の力である十字架により頼む救いは他のところではなくてまさに十字架にあるんだというふうにパウロは言ったわけです。コリントの人たちに対して、そのコリント教会にはギリシャ人のもともとギリシャの文化の中で生きてきた人もいますし、またユダヤ教だったけれどもクリスチャンになった人たちもいるわけだから、そのユダヤ人の知恵またギリシャ人の知恵というものをこうみんなそれぞれ持っていたわけですけれども、その中で私たちはそういう知恵がこの世の中であって、その知恵が本当だと思って今まで生きてきたけれども、そうじゃないっていうことを学んだじゃないか、教えられたじゃないか、神様が招いてくださって、十字架こそ私たちの力だと、イエス・キリストこそ神の力だってそういうことを聞いたじゃないかというふうに教会の人たちに語りかけたわけです。この時私たちはまた改めて十字架の光に包まれて限りない許しの中に置かれている私たちであり、また私たちの群れであるということを思い起こすものとされています。神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝える、そういう生き方をし、またそういう群れをこのところで生きたいというふうに願います。祈りしましょう。主イエスキリストの父なるお神様、この日も夕べまで守りくださり、神様が救ってくださった世界の中、私たちが今日一日ここまで生きることが許されていることに感謝をいたします。教会学校の礼拝、多主日礼拝、婦人会、さまざまないくつかの集会を守られて、夕礼拝の時を与えられて、また礼拝を捧げして新しい習慣を始める幸いを感謝いたします。今日はパウロの言葉を通してコリント教会に語りかけたパウロの 思いを聞くことができました。神様が私たちにイエス・キリストの十字架をこの光にもまた見せてくださって、私たちがイエス・キリストによって十字架によって救われたものであり、そのことだけを述べ伝える、そういうものであることを教えていただき感謝いたします。さまざまなものに心惹かれて、さまざまなことが目に映る私たちの生活ですけれども、どうかいつもキリストの十字架の前に立ち、キリストの十字架を生きる、そのようなものとさせていただけますように、私たちの群れを、また私たち一人一人を支えてくださいますようにお願いいたします。この地に何よりもその救いが必要です。私たちをどうか用いてください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。